ストーリー、人生の転機と成功への鍵。
マイストーリーの時間となりました。今日はドン・ショランダーに憧れてアメリカにやってきたという華やかなゲストをお迎えいたします。サチハワイパシフィックセンチュリー総合不動産会社のファウンダーで CEO で代表取締役社長、サチ・ブレーデンさんをお迎えします。ハワジーとともに今日はひろこに代わってカリンがお送りします。
今週と来週よろしくね。
こちらこそ、サチさんようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ハワジーもう、はい、30分じゃ足りないかもしれないの。
多分足りないだろうね。だでも面白いのは、サチハワイってみんなハワイどこ行ってもあるじゃん、看板が、
はい、
看板はあるけど、その元々の本当にオーナーのサチハワイさんってなかなか個人的なことがね、なかなか聞けなかったんだ。今日はいろんな形で面白い話をたくさん聞かさせていただけるんじゃないかなと思います。
そうですね、この、まずですね、プロフィールを皆様に改めてご紹介します。1971年にアメリカに渡ったサチ・ブレーデンさん、パンアメリカン航空のフライトアテンダントを経て、1989年からハワイ不動産業界入りをされ、アメリカ最大の不動産会社でトップセールスの実績を保持しました。2003年に晴れてサチハワイ総合不動産会社を設立され、過去9年連続ハワイ州不動産セールスで約6000人のエージェントの中トップ10にランクインされています。ハワイの日本人不動産エージェントナンバーワンとしての地位を常に確保されているというのはリスナーの方も知る事実です。ハワジーすごいですよ ね。
ところで生まれはどこでしたっけ。
大阪でございます。
大阪のどこ。
大阪のね、天王寺に近いところで、阿倍野区というところで向けた。私が、小さい頃はね、御堂筋線っていう地下鉄の路線を作ってたのをよく覚えてますね。まだ本当に皆さんといわゆる近所を駆けまくって、ちょうど自分の家の前に菊の畑が一面にあって、もうああいうことはないだろうと思いますね、戻っていくとは。
ということは何、造園とかなんかそうですか。
なんかおじいちゃんって言うんですか、おじいちゃんの方が坂口家がなんかそういうお仕事をしてたようでございます。
ねえ、
ブレーデンさんの前は坂口さんだったんですね。
そうそう、
ね
え、大阪の小里編の佐賀の大阪さん、坂口さんで、坂口さんってなんかちっともロマンスがない名前やな、なと思ってたんですけどね。
ご兄弟は
弟が2人います。
近いんですか、それとも。
弟はね、私が結局うちの父が非常に頑固の、まあ、いわゆる昔の男であったもんだから、全然フレキシビリティがなかったので、こんなうちは早く出てってやろうなと思ってて、で実際に出ましたから。でもその残った2人を上手に手なずけたので、
ああ、
弟たちはね、両親の面倒をしっかり見てくれましたね。
そうそう、
素晴らしいです。ですから仲はすごいです。もういつも感謝感激です。
なんかお父様はシャープのエンジニアだったんですか。
そう、もともとね、で彼らが本当にもう戦争が終わった頃、焼け野原からグラウンドゼロから彼らは日本の景気を作り上げてきたんですからね。ですからそれでシャープがね、うちの近くにあったんです、
うん、
その西田鍋という近くに、池があってね、それが長池って言って、上から今 Google で見ると長くも、はい、長くも大きくもない小さな池なんですけどね、長池のそばにシャープっていう会社がありまして、そこに勤めたようです、
うん。お母様はどんな方ですか。
母はね、和歌山の高野山に行く橋本っていうところ出身で、それでとてもね背が高い人で、あの頃には珍しくね、皆さんより電車に乗ると彼女の首だけが、顔だけがわっと見えたっていうぐらいに背が高い。今でこそ皆さん背が高いですから、そんなお話は笑い話にもならないですけれども、 そうです、彼女が、それで彼女が背が高かったからうちの父が見初めたんじゃないでしょうか。
おお、なるほどいや背が高い人いい ね。
いやその割に私背が高くならなかったのどういうこっちゃって言いたいですけどね
なんかでもファッショナブルなお母様の姿が想像できる、ね、さんも常に
細くてね、一緒にお風呂入るといつもここにこうなんていうんですか、骨のところにお水が溜まって、
わ
あ、だから
細かったの、細い人だった。
本当に、背が高くて細くていつもかっこよかったです。
サチさんもかっこいいですね。
いやいやいや、ね、もうちょっと背が高ければもうちょっとかっこいいのになと思ってるんですけれども
先ほどの導入のショランダって言ったらさ、オリンピックじゃないですか。
そうなんです。
これなんでショランダに明けました
の？中学校の時に1964年のオリンピックが東京で行われたわけです、うん、で丹下健三さんが作ったあの素晴らしい競技場っていうんですか、あれそれでそれを中学校の時は体育の学校あの時間をね、あの東京オリンピックのテレビを見せられたんです、うん、でみんなああテレビでいいいいって言ってみんな遊びに行くような感じでテレビ見てたんですけどね、うん、そこで際立ってね、素晴らしい可愛い金髪を短く刈り上げたあの男の子が次から次へに金メダル銀メダルを取っていったんです、アメリカから、
うんうん、
それこそマーク・スピッツとか
マーク・スピッツいましたね、
うん、そういう感じで、あの頃にしてはそういう感じで、それかっこいいと思ったんです、私、
うん、
ブルーアイでブロンドヘアでね、
うん、
だからドンもうこういうお名前は覚えてらっしゃらないかもしれないけど、後ほどねドン・シャーランダーのスイムチームであったという人に2年ぐらい前にたまたまディナーで会ったことあるんですけどね、うん、You know the reason I'm here? That's Don Shalander って言ったことは覚えてるんですけれども、それでドン・ショランダーに憧れて、これはねドン・ショランダーに会いに行きたいと思ったんです。
は、
うん、大阪人でしょ私、
うん、何でもやっちゃおうだ、
何でもやっちゃおうと思って、これ会いに行けると自分で思ってたんです。
アメリカだ、
いくつの頃ですか？
中学生ですから12、3歳じゃないですか。英語は This is a pen の頃です。
英語喋れたの？
英語喋れない、もちろん
This is a pen なん
です。
だって今のね、今のサチさんから考えられないな英語は。
でもね、あの頃ねペンスルを持ってるのに This is a pen って言ってたのおかしいなと今でも思ったんですけどねそれでドン・ショランダーに会いに行くためにあのラジオの NHK の英語放送を聞き始めました、
うん、
でそこでね松本徹さんっていう人がいて、
うん、
そのすごい太いいい声で英語喋るんです、
うん、
なんでこのおじさんは英語うまいんだろうと思って、うん、それをずっと聞いてて、
で NHK で勉強した。
NHK で、あの頃英会話の学校なんてないから、
うん、
NHK で勉強して、それからあの短波放送があったんですね、
うん、
それでトランジスタラジオはあのうちは電気関係の仕事を8時間してたから
そうです、ね、
あったからそれでトランジスタラジオで大阪ではね聞き取りにくかったけれども、東京にまだアメリカのベースがたくさんあった頃、あのファーイーストネットワークって言って、うん、
それこ
そ、
ね、
うん、
FEN
を聞いてて、
うん、
それをねあのそれこそウォークマンじゃないけれども、
うん、
あのそれを耳にしてあの眠りについてた、
ザザザザ
ザザザザと音はしてるんですけどね、あんまり聞こえがわからないんですけど、まあ聞くだけでもいいだろうと思ってそれでなので英語は上手っていうか、語彙はたくさん知らなかったんだけど発音が上手になった。
皆さん発音だって、英語は下手でも発音うまくやればね
なのでゆくゆく例えばあの万博のコンパニオンとか、
それからその後に万博のコンパニオンだったんですか。
それでキャセイパシフィックと、うん、それからパンナムの試験を受けに行ったら受かったんです、
はい、
それでみんな素晴らしい人がいっぱい来てたのは、これはあかんわと思ったんですけどね。
それはそれは
こんな綺麗な人がみんな受けに来てはるからあかんやろなと思ったら、どんどんどんどん残っていくわけですね、うん、それであの結局パンナムにキャセに10ヶ月いてパンナムに移ったんですね。でパンナムはその頃ね、パンアメリカンワールドエアウェイっていうのはもう本当にあのトップ、世界でもトップクラス、 TWA とかいろいろありましたけどね、でもアメリカの会社では一番あのなんていうんですかな、リスペクトされてるいい会社だったので、非常にいいしつけをしてくれたんです、
うん、
でマイアミに行って6週間かな、5週間かはっきり覚えてない、1ヶ月半ぐらいだったと思います、あのトレーニングがあったんですね。でその時にあの They wanted to 私たちを教育するときにね、3つのことはですね、それどういうふうにやるかって言ったら、こういうふうにしなさいって、レイリーだから、うん、Sit like a lady、
うん、
Stand like model、 Walk like a queen。
おお、すごいね。
そうそう、
それもなんだ
か、そうそうそう、それをね、5週間か6週間の間にいろいろ教えていただく中で、うん、いつもレイディーにしてなさいという感じがすごい あったようなことは覚えてます。で、それその後ハワイに、じゃああなたたちはアジアンラングエッジの専門家だからっていうのをハワイに来なさいっつって、うん、ハワイのベースになったんですね。
ちょっと待って、そうすると第一の転機っていうのは、そのショランダーに憧れて松本トールへ行って、
そう、
下手な英語から英語の発音を覚えて頑張った。
そう、
その次にの、まあ、転機とすれば、そこの、そのパンナム、
そう、パンナムに受かった。
そこにどうやってその受かったんですか、その、なんでどのようにうまく受かったか。あ、そこは天気だったんじゃないですかね。
そうそう、天気というか楽というか、うちの父が助けてくれたというか、
うん、
さあ何回かだんだん人がこう、なんていうんですか、
何人ぐらい受けてきたんですか、100人、ね、1000人、
いやー、どれぐらいだったのかな、うん、中之島にあの頃一番素敵なホテルといったロイヤルホテルっていうのがあったんですね、うん、そこのロビーにいっぱい来てたと思う。
そこから1人か2人しか選ばれなかった。
パナムは ね、大阪から2人だった。
全部日本人が全部来てた
んですか。日本で、そこでね、最後のファイナルインタビューかなんかで、筆記試験も、でも本当に簡単な英語だったので、私の英語が力がないっていうのは見破られなかったっていうところ。発音がうまいから、あの人は話せるだろうと。
発音ですよ、長身じゃない、発音ですよ。
それで発音がうまかったので、真似するのが上手だったのかもしれない。
真似がうまかったのかもしれない、
そうかもしれない、その頃は。今はとても真似が、とてもお人様の真似はできないんですけれども。
それで何が最後に決めて、
それで最後にね、インタビューの人が2人、いろんなことを聞いて、次から次へと質問される中で、人、What does your father do? って言われたんです。
うん、
で、今はそんなこと聞けないですよね、うん、ディスクリミネーションとかなんとかあるから、うん、あなたは女性ですか、男性ですかも聞けない世の中になってきてるから、
うん、
なんですけれども、そこでね、うちの父は、自分で空調の会社を大阪で、いい会社を作ってやってたんですけれども、東芝の社長に請われて、坂口さん、東芝の空調を立て直してくれとかなんとか言われて、あ、それは知りませんよ、直接のカンバセーションじゃない、うん、で結果的には東京行って、東芝の空調をやってたんですね、うん、でそこで、まあ、空調の部分では社長って言われたから、うん、He is a president でしょ、
うん、
それで次に東芝でしょ、
うん、
でも空調っていう言葉がとっさに英語で出てこなかった。っだって語彙が不足、だって発音はいいけれども、プレゼデントとかちゃんと言えるけれども、エアコンディショニングが言えなかった。それでうちの父が東芝の社長になってしまった。
お、東芝の社長だったから、どうしてパンナムに入れたんですか。
だから東芝の社長だから、
東芝使ってたんですかね。
いや、そうじゃないけど、きっとあの頃私どもが707から747に移行する時だったし、
あ、そうかそうか、
でどうしてそれだけの大きなキャパが必要だったかっていうと、やっぱり日本のビジネスマンがいろんなところに飛び始めたわけですよ。ブラジルのナチュラルギャスを買いに行くとか、インドネシアに行くとか、うん、だからそういうマーケットをターゲットにしてたのがパンナムでしたでしょうから、うん、だから東芝もお嬢さんが来たら、
東芝の社員がたくさん来てくれって、そんな甘い、
わからないですよ。
そんな手だから、使えるものがあったら、親でも使えっての天気なんでね。
いや、たまたまそういう風になったので、実際の父は反対しましたからね。
あ、
受かった後も行くなって言われて。
行くって言われたの、
うん、それどうやって、お見合いしろとか言われたから。
お見合いなんか絶対嫌なタイプでしょ。
あ、もちろんそうだ。早く出ようと思ってたので、それで、それで受かったので、まあ、母が中に入って、まあ、1年ぐらいは行かせてあげなさいよということで、うん、それが今になってるので、
まあね、
ということでパンナムに行きました。
パンナム何年間いたんですか。
10年から11年飛びました。
なんで14年もそのこんな素晴らしい女性がいたんですか。そんなパンナムってそんな良かったの。
あのね、非常に、だって私は赤玉ポートワイン、お茶漬け
赤玉ポートワイン、
そんなぐらいしか知らない、おしゃれなことは、
うんうん
ね、
うん、
それで本当に日本で普通の、なんていうんですかな、普通の中産階級というか、
うん、
そこで 育ってきて、うん、私の親類の中でアメリカに行くとか留学するとか、うん、そんなおしゃれなことは何もしてる人は誰もいなかった、うん、だから私はある意味ではもうちょっとかけ離れた存在だったんですけどね、うん、それでなので
いやパンナムになぜ14年いたんですか。それは環境が良かったの。
うん、すごい環境。
給料が良かったんじゃないの。
いや給料も良かったですよ、
ね、いくらだったんですか、
給料がね。確かあの時パディアムって言って着いた先でいただく食費とかそういうのも含めて、
うん、1971年いくらだった。
1000ドルぐらい
月。1000ドルすごい。僕ね1970年にニューヨーク行ったんですよ、
はい、
275ドル。あ275ドルと1000ドルじゃ4倍じゃないですか。
いやでもほらパディアムとかついてるから。でそれで
360円でしょ。
360円でしょ。
そうだ、円に合わせて36万円ですよ。
そう、
私たちの給料7万円ぐらい、
うん、そう
7万円ところ。
スカイさんのでもいいお給料ですよね。
いやそうなんですよね。それでね、しがねえとこだった。
それではねこれはめっけものと思いましたね、あの時は。だって円が110円とか11円になるなんてそんな将来は考えもしなかった、うん、アメリカ全盛期の頃です。
そう、
で結局ドン・ショランダにはまだ会ってません。
あ、そうかそうか。だからパンナムは金環境が良くて、それでお金も良くて、で14年その良かった14年のところをどうやって辞めたんですか。
あのね、その上にパナマはIHC ってインターコンティナルホテルチェーンを持ってたので、
うん、
ですから行くところはとてもいいホテルだったんですよ、
うん、
ニューデリーのオブロイとか、うん、それからバンコク のインターコンティナルホテルとかなったので、うん、東京はケオプラザにお泊めさせていただきました。だからいい場所だったので、なんか本当になんていうのかな、恵まれてるととかそこまでもう楽しくてしょうがなかったですね。
そう、普通だったらそのままぶわっていっちゃうんじゃない、うん、それをなぜやめてあれはハワイの不動産に来れたんですか。
そうなんですよ、まあまあいろいろ人生の
天気がそこにもあった
。3番目の天気は何なんだ。
だから離婚したという天気ですね。
ああ離婚、
うん、でも離婚したのをね、これは今振り返ってみるとその逆境っていうことでもなかったけども、離婚したことを例えば今までは飛んでただけで普通のお仕事はある意味ではしてないから何にも知らなかったわけですよね、うん、それで、うん、お家を買うことも知らなかったし、
うん、
だからそういったことをするためになんか仕事しないといけないということで。
離婚したらお金がなかった、なくなった、
まあ、まあこれから自分で食べていかないとい
けない
じゃないですか。
でもパンダムにいたらそのままずっと
そうなんです。でももうパンダム辞めてたから、あの頃
辞められた後に離婚された。
そうそう、それで、うん、うちの息子が9歳かぐらいかな、9歳か10歳ぐらいの時に離婚して、うん、それでまずは私の友達がシャネルという会社 のジェネラルマネージャーだったので、 ジョイスちょっと働かせてって言って、ジョイスをよく知ってるお友達が真ん中にいて、それでジョイスが「おお生きていいよ」っつって、いくらで働くかどうかも聞かないで行ったんですね、
うん、
でもそこでね、私売るのって面白いなと思ったんです。
あ、そこでシャネルを売ってことによって自分の中で売る能力があるってことは分かった、
ええ、能力かどうか分からないけど、これ売るって面白いことだなと思ったんです。あ、
それで
それで大阪人だから、うん、売ってお金をいただくっていうのはすごい面白いなとまた思ったんです。
それがどうして不動産に結
ぶ。それでただね、オフィスにいたり何時までにチェックインとかチェックアウトとかするっていうことが、子供がいたからもう少しフレキシビリティが欲しいと思って、うん、で私も夢見てたんですよ。不動産は自由業だから自由の時間に行けるわ、息子の
時間自由なのことにやりたい。
ところがとんでも8分でやればもう普通の人の2倍ぐらい働かないといけないのは後で身に染みて分かったんですけど、
その通りじゃ自分はもう何でも売れるんだと、うん、シャネルヤンカーよりも大きな不動産何ビリオンの方がいいと思ったわけですか。
そうそうそう、その通りです。でお家も好きだったし、
なるほど、
お家のデザインとかお家のアーキテクトとかお家のインテリアとか、だからオープンハウスは見に行ってたから、だからあ、これは簡単な仕事かなと思ったの。
マイストーリーホストバイヒロコ&ハワジー。
サチハワイパシフィックセンチュリー総合不動産会社の社長サチブレーデンさんを今日お迎えしております。
じゃあちょっとサチハワイのね1分か1分30秒で
ありがとうございます。あのね、今、30人近くの人が集まってきてくれます。それでみんな同じような気持ちでわきわいとやってます。で不動産という仕事はやっぱりお客様のサービスをすることとそれから時々発展する景気だとか金融関係とかのインフォメーションも仕入れないといけないしなかなかやればやるほど大変な仕事だと思います。やればやるほどいろいろ実験実際と経験を合わせてみんな頑張ってるの でそういう人たちでなるべく私自身はあのハイエンドの高級ラクシャリー物件を担当でここも大阪人のあれなんですね。ですから同じコミッションいただくんだったら高い方高い方売った方がいいでしょ。
まあそりゃそうだ、
ね、1回のトランザクション、
ね、でも高い方を売るということはそれはそれなりの、実績と器量が必要なんですよね。
なるほどなるほど。
ですから誰でも彼でもすぐにハッとあの10ミリオン売りましたっていうわけで10ミリオンは大きなホームランです。だからそこら辺にバントを打ってショートゴロでもしょうがないなって言って、ベースに出ていろいろブレッドバターっていうような物件で稼がさせていただいてそれで時々大きい物件をバーンと、するのは
小さくいろんなものが、ね、積み重ねで大きくなってきた
という。そうその通りですからね。私皆様に天気というと天気をうまく自分のポジティブな考え方で使って、だってネガティブに考えるとネガティブな要素はいくらでもどこでもあるわけです、ですからそれプラスね決めたら、やめないこと
決めたらやめない、
それで私今これでやめないでおこうやめないでおこうやめないいつでもやめられると思ったんです、いつでもやめられるからやめないでおこうって言って30
いつでもやめられるからやめないでおこう、あそれもうちょっとやってみようということですか。
もうちょっとやってみよう。それでねでやることに関して一つ一つ今日はねお客さん20件も30件も見せたんだけど、誰も何も買わなかったあのくたびれ損したなと思うよりも、やっぱり20件も30件も見てあの人付き合ってくれたしいろんなビルルンが自分も面白いなと思うというような、あの観点からポジティブに捉えていくとそうするとね1週間後に絶対今まで20件30件見せたビルの中から、あこの人にはあれがいいっていうのがあるわけです。
出てくるんですか。
出てくるんです。ですから絶対ねあの浪費するとか自分の時間がもったいなかったかっていうことは、
思わない。
思わないで実際に思わないの方が自分も非常に楽観としてできるし、自分の方に実績がっていうのはその人が連れててくれなかったら20件30件見ないですもん。一日ぼーっとしてる、
ね、だからじゃあ、そのここにここぞと思ってここぞと決める時のキーは何ですか。
迷われることがあるんですね、それでやっぱりお客様によりますよね、背中を押してほしいなと思う人とそれから何も言わないでくれ自分で決めたいっていう人もいらっしゃるから、
そこは見極めるわけ。
見極めないと
背中が押さなきゃならない人は押してあげる。
押してあげる。
ああ、ここだって言えばいいんですか。
ですから私も電話でもね電話で一度お客様と話してて、5億いくら買われる方だったの。それもずいぶん前だから、意外と5億はメイドサムビッグアマウントだったんですけどね、それで5億を買う方にここで話してる時にあ、今私が何か言ってあげないといけないなと思ったんです。彼は言ってほしいなと思った、でそれがなんとなく分かる時があるので、
それはやっぱり、スチュワーデスをやられたそういろんな英語も原文化そういう過去のこういうことが来るんですかね。人のことが分かって、
そうかもしれない。その割にはちょっと気がつかない女なんですけどなんですけれども、
それからもう一つその言ってはいけないお客さんにはどうやってやるんですか。
やっぱりねあの空き時間を作ってあげる。
空き時間を作る、
そうです。そうするとそれで佐々木さんあれまだあるかねっつったら、そろそろ動いた方がいいじゃないですか、
その方が動いてくるまで何も言わない待ってる、
その方がいいかもしれないっていうのはあのいやこれ買いましょうあれ買いましょうっつって
言い過ぎると
思います。言い過ぎ、私あのご存知のあのハージーもご存知の方があるんですけれども、共通にその方がの土地を探してらっしゃったので、土地をお見せしたら、これ買おうこれ買おうっておっしゃったんですね、ちょっと待ってください、それで明日日本に帰られるっていうから、日本に帰ってから もう一回よくクールダウンして考えてください。本当にこれでいいのかって言って差し上げた方が、これ買う買う買うって言ってる人はちょっとあんまり、その後でじゃあサインをしますから、あの買ってください買いますって言って日本に帰った途端にやっぱりキャンセルしますいうケースがあるわけですよ。
なるほどなるほど。
だから帰ってしばらく考えてください、
うん、
それでそれでも欲しかったら欲しいんですから。
なるほど。
という、
それは長期に見るとなかなかお客さんとうまくいく秘訣なんですか。なるべく
そうですね。で、私ももちろんミステイクして押しちゃいけない人を押したり
あります
ありますもちろんもちろん。
そうです、キャンセルになった場合
失敗は失敗、失敗いっぱいしてます。
だから、
うん、だから失敗は恐れないこと。
あ、
うん、恐れないことって、こと自分でそこでいいなと思ったことをやっぱりトラストしないと、
うん、
それ以上はそれでダメだったらダメだし、よかった
です。でもここに10億の仕事があって1ヶ月間頑張ってきて最後にノーと言われたらやっぱり落ち込みますよね。
あのね、落ち込むんですけどね、私それが落ち込まないのかな、なんか前に行く人なんです、
うんうん、
だから私、あ、もうこれはあの昨日のページだと思ったら前にどんどんどんどん行く人なので、じゃあ次に新しいの見ましょう見ましょう見ましょうって。だからあれ、それがありすぎるかもしれない私は。
最後に今後サシさんはどうされるんですか。どんな生き方を。
今後ですか、
うん、
楽しみだな、
楽しみだな、うん、
野球も人生も後半が楽し
み、楽しい後半戦が楽しみたいご自分で楽しみたい、
楽しみたい、
そんな感じですね、
楽しみたい。でもやっぱりあの今とてもいい方たちがうちの会社に集まってるから、その人たちを乗ち上げたい、上げてサポートして差し上げたい。まあいろいろあのまあいろいろ状況が違うし、みんなそれぞれあの different juncture of their life だから、
うん、
だからお子さんもいる人もいるし、うん、お子さん卒業してもう手が空きましたっていう人もいるし、それから離婚した人もいるし結婚した人もいるし、うん、だからいろいろあのプライベートに必要な時間帯っていうのはあるじゃないですか、うん、だからそれをサポートして、それが私の次のミッションかなと思ってます。
じゃあ周りの人のためにも生きるっていう、
そんなかっこいいことじゃない。
いや、あの淡路、うん、ご覧になりました。
いや見た見た。
アエラの今年の4月の号、サチブレーデン現代の肖像に、
そう
日本の方が6ページ
6ページ割いてくださって、
すごいですね。
普通じゃ会えないしたんだか我々は、
何度も違う人生を生きるこれからも違う人生になるでしょうか。
でもそこに書いてくださったのね、ある意味で私こういうふうになりたいなと思ってたのが、一つはアメリカと日本の狭間を行ったり来たりできるようになりたいなと思って、どっちかと今アメリカに出てきてですけれども、だから日本人であるということを忘れないで、日本的な心思いやりそういったものを持ちながらアメリカ人になりきっているというところが自分ですね今。
あのドン・ショランダーさんはまだご存命なんですか。
ご存命です。
そうですか、
まだ会ってないんだって。
いや会ってもらわないとです
か。シアトルのあたりでもね、もう今になるとね、向こうすごいじいさんになってるし、こっちもばあさんになってるから、もうやめましょうって、あの気持ちだけの夢でいいから。
でもね、本当サチさんもうね、いつも会うとパワフルで、
いやいや
ね、素敵ですね。楽しい、
ね、
はい、
まあすごいね。いやいや、まあ、でもいろいろ聞いて失敗を恐れるんだって、いつも失敗してないんじゃないかと思ったけど、あるんですねやっぱりね。
いっぱいいっぱい、もう恥ずかしいことも
そんな話聞いて、
恥ずかしいこともいっぱいあるので、うん、失敗を恐れないことを、ただそれを失敗したって悔しいなっていうんじゃなくて、そこからあのじゃあ次は 何してそういう失敗をやらないようにしようって言いながら、失敗を同じことで失敗自分たちはなんか人間って自分のテンデンシーがあるから同じような失敗を繰り返すんですけれども、でもその中でなんか自分のものとして学べるものがあればいいですね、
うん、前向きに。そして年は全然関係なくてっていうね、サチさん
を発音が大事だということで、
発音大事、英語
発音お父さんも大事だと、
そうそう、
いろいろ聞きましたね。
お父さんも
大事、
ね、
お父さん大事にしてくださいよ、どこで役に立つかわからない
役に立つ、はい、ね、
それから英語の発音、
はい、
アメリカにいるんですから日本語の発音をアメリカ人風にちょっと直してください。
変える
ぞ、満足しようっていうんじゃなくて、うん、それでないと言葉が意識が通じない、通じないので、はい、
マイストーリー今日ですね、淡路とともに、あのちょっと土下座りながら、
私も不動産になろうかな
人生ね、転機
に
迎えてください淡路も
冗談冗談、私は絶対なれない
サチハワイパシフィックセンチュリー総合不動産会社社長のサチブレーデンさんにお話を伺いしました。サチさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。